第21回任意高見ことはじめ前編。任意高見監督人選任の申し立ての審判が確定すると、いよいよ任意高見のスタートです。まず任意高見が始まったことを示す登記事項証明書を法務局で入手します。次に高見を頼んだ人の財産一覧を作成します。預貯金の口座通帳、保険証券、その他本人の財産を示す資料をもとに財産目録に記載していきます。〇〇銀行に口座があったはずだけど通帳がない、そもそもどこの銀行に口座があるかわからないという場合、高見の登記事項証明書と公正証書の任意高見契約書を持って銀行に出向き、本人の高見人になりました。こちらに本人名義の口座がありますかと調べることになります。郵送でも対応してくれると思いますが、それは銀行に確認してください。保険や証券も同じ作業をします。たまに本人も存在を忘れていたようなお宝が発見されることもあります。しかし実際問題、これは大変な作業なので、本人が元気なうちに一緒に財産目録を作っておいた方が良いでしょう。取りこぼしもなくなります。誰かにお金を貸しているとか、誰かにお金を借りている場合、その貸し借りを示す資料をもとに財産目録に貸し借りの現況を記載します。いずれは借りているものは返す、貸しているものは返してもらう作業をすることになりますが、まずは現況を記載してください。不動産についてもその所在や本人の持ち分が分かるように記載し、家庭裁判所に提出します。不動産の登記事項証明書が必要なら、高見の登記事項証明書と公正証書の任意高見契約書を持って法務局に行き、本人に代わって取得します。以上を高見人になって1ヶ月以内に行うルールになっています。1ヶ月以内に終わりそうにない場合は、もう少し時間をくださいと家庭裁判所に対し期間伸長の申し立てを行います。財産が多いので2ヶ月延ばしてくださいとか、私の体調の関係で1ヶ月延ばしてくださいというように常識的な理由を書いて出せば、家庭裁判所は待ってくれるでしょう。財産目録を作る過程で銀行に行くこともあるでしょう。すると銀行から高見人としての届出をするよう求められます。資料13は、ゆうちょ銀行の高見人届出書です。内容は難しくないので記載し、必要書類と一緒に提出してください。他の銀行や信用金庫などでも同様の資料がありますが、それぞれ届出の様式が異なるので、ホームページからダウンロードしたり、金融機関の窓口で入手して提出してください。証券会社や保険会社は銀行より緩やかな手続きを取ることもありますので、個別に確認してください。このように後見人として動き出すようになると、後見人になったんだなぁと実感する人が多いようです。財産目録を作って家庭裁判所に提出すると、代理権を使えるようになりますので、まずはどこに何がいくらあるかの財産調査と財産目録の作成に勤しんでください。